始まりました、金ボド。このラジオでは千葉県のボードゲーム好きな金さんが大好きなボードゲームやボードゲームラジオ、ボードゲーマーについて語っていく番組です。今回も大人気企画のボードゲーマーねほりんばほりんです。はい、この辺は端折りつつ、今回もですね、この方に後編ということで引き続き来ていただいております。今回のゲストはこの方です。プレプレオーナー、アプリラオーナー、
ちょっと笑うのやめてもらっていいですか。ちょっとどうも中藤です。カットさせませんからね、カットさせませんからね。
ガヤラジ、そうそう、ガヤラジ、アプリラ、プレプレ、そしてユニのボードゲームブロガーさ、有名人
雑だな雑だな。どうもよろしくお願いします、中藤です。
よろしくお願いします。はい、そして今回も頼れるサブパーソナリティはこの方。
はい、金さんの子守役ネロです。あまり多分関係ない、中藤さんも関係ない。
子守ね、
最近、はい、あの子供たちと一緒に遊ぶボードゲーム会に、あのバッシーさんとか、あの、はいはいはい、ニューニーさんとかの会にちょっと参加させていただいて、
ずるい、
ちょっとね、あのお子さんたちと一緒にボードゲームを楽しむっていうの、なかなか新鮮な体験でしたね。新鮮っていうか久しぶりというか懐かしいなっていう感じがしましたね。
子供遊んでるの見るとなんか心が痛くなるときないですか。わあ、なんかこんな純粋に遊べるなんてみたいな。
も本当にルールとか関係なく遊べますからね。
すごい楽しそうですもんね。なんか眩しすぎる時が、ね、
そうちょっとしたことですごい喜んだりとかもう見るとね、
そうね、山札からカード引くたびに一喜一憂したりするから楽しいんだろうなって思うよ。
そう、子供いいっすよね。
いいですね。可愛いですね。
そう、金さんもね。
いつかね。はい。
ね。もうはい、ごめんなさい、私の。はい、ありがとうございます。はい。
ということで、ネロさんね、いつの間にか大阪人になったのかなっていうところですけど。
はい、いや、違いますよ。関東人ですよ。
大阪行かれたそうで。はい、よろしくお願いします。はい、いや、そうなんですよ。ネロさんの話なんてどうでもいいんですよ。
どうでもいいですよね、本当に。
深掘っていきましょうよ。
もういいですよね。
深掘っていきましょうよ。
もうね、中藤さんがゲストですから。はい。
そうですよ。
で、まさかの前編 6問で終わってますからね。
あれ、なんか前編ってついたんですけど、俺聞いてた話だけど、全7回って聞いてたんですけど。
今日後編って金さん言いましたけど。
いや、ボリューム2ですよね、今日。
絶対後編じゃない。
毎回5個、6個ぐらいで、大体7回やれば40個終わるから、って聞いてたんですけど、あれ聞いてた話と違う。後編なんですね。
そう、2023年は中藤さんで、ね、
はい、そう、あと6週間毎週。あれおかしいな。まあまあ駆け足でやっていきましょう。後編ということで、
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そうですね、7問目からじゃあいきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
これも聞きたいですね。苦手なゲーム、ジャンル、ノットフォーミーを教えてください。
はい。ここから聞き始めた人、いきなり俺のノットフォーミーから聞かされるん
ですよ。そうですね。誰だかよく知らないけど、いきなりノットフォーミー。
そう。急に知らないやつのノットフォーミーのゲームぶつけられるの。あまりにも酷な気がするけど。タイトルは特に全然ないんですよ。基本的に何でも好きなんですけど、なんかね、学べる系のゲームあるじゃないですか。なんか、丸々が学べるみたいな。SDGs が学べるとか、そういうなんか主目的を学びとしたゲームはあんま好きじゃないかなっていう感じです。
なるほどね、
はい、なんかゲームによって学びを得ること自体は別に好きなんですけど、学びを得るためにゲームをするっていうのがなんかちょっとあんまり好きじゃないっていう感じですね。なんか大人の下心が透けてる感じがして、子供の頃から嫌いでした。なんかおじいちゃんおばあちゃんとか親とか買ってくるじゃないですか。なんかこれやると、
まあ、そうですね。
ね、なんかチーク系みたいな買ってくるんですけど、絶対嫌でしたね。
まあ、なんかそのカルタとかでこうなんかちょっと何かを学べるみたいな結構ありますよね。その宇宙の、
そうそうそう。
なんか宇宙カルタとかって、 その子は結構好きで昔やってたんですけど、いろんな惑星とか覚えられるみたいな、
めっちゃ面白そう。
そうそう、だからなんか確かに大人がこう無理やり押し付けるのはあんま良くないですけど、なんか子供が興味を持ってそれに関連するものを買うみたいなのは結構いい感じですね。
単純にね、うん、遊んでるんだけど学びになってるっていうのは面白いんですけど、なんか、
うんうん、
それが逆になっただけなんですけど、なんかちょっと気持ち悪いなっていうのがあるんで、あんまり好きではないです。
結構あれですよね、あのダイソーの100均さんのゲームで、結構 TCG 系で多くないですか、最近。虫のやつだったり、なんか科学のやつとか。
ありますね。あと、偉人のやつとか。
ああ
。そうそう。ああいうのはいいなと思います。なんか、遊びながら学べるじゃなくて、もう TCG として遊ぶことが前提になってるじゃないですか。ああいうのはいいなって思います。
なるほど。
そうそう。なんか、この、なんでこんな織田信長強いんや、みたいな感じで、なる方が面白いじゃないですか。なんでこいつはこんなに強いんやみたいな。そう、なんかでも本当に中身が一緒だとしても、なんか手に取るかどうかっていう違いな感じだと思います、僕 の、 その苦手っていうか嫌いっていうのは。なんか学ばせることを主目的とされると敬遠しちゃう。
確かにその最初に作る人がどっちを目的で作るかっていうのは結構見えますよね。つけて見えるところってありますよね。
なんかそのテストプレイとかもいろいろお店でやらせてもらったりするんですけど、ボードゲームは、あのノンリプレイ派なんですよ。一回遊んだら満足なんですけど、もうとにかくたくさんのゲームを遊びたくて、それがなんか作った人がこう、このゲームここおもろいだろってこう言ってくる気がするゲームとかいっぱいあるじゃないですか。わかりました。そのデザイナーさんがここ面白いと思って作ったんだろうなっていう意図を感じるのがすごい好きなんですよ。だからなんか遊んでおもろいだろっていうゲームを遊びたいんですよね。でなんか学ばせるつもりで作ったゲームってここおもろいだろっていうのがなんか伝わりにくい気がしてて、本当にそのゲーム面白いと思って作りましたみたいなのがあるんですよね。なんか学ばせるつもりで作ったから面白いと思ってなくないですか、これ作った人っていうのとかがあるとちょっと嫌っていうのがあって、
そう、
その作者さんのエゴみたいなのすごい好きなんで、そ
う、
なんかこのゲームはここがおもろいだろうっていうのをこう直撃を食らいたいっていうのがあるから、別に学べなくていいし、学ぶために遊ぶつもりはないから、で制作者さんも自分が作ったゲームは面白いと思って作ってほしいから学ばせるためにあの作ったのは遊ばないかなっていう感じです。
なるほど。
じゃあもちろんあれですよね。あ、ごめんなさい、大丈夫です。
いいと。
もちろんあれですよね。金融系のね、あの某キャッシュをフローするような
201のやつですね。あれはやったことないですね。でもなんかあそこまで逆に話題になると、あの一回やっときたいなぐらいはありますけど。
なるね、謎に高いですよね。何なんですかね、あれね。
高いですね。
あ、ちなみになんですけど、
はいはい、
あの例の前回お話にあったボードゲーマーに100の質問。
はいはいはいはい。
前回中藤さんですね。このタイトル出さないって言ってたんですけど、出してたんですよ、その時。
素晴らしい。過去の尖った俺。
お
そうなんですよ。じゃあぜひね、そのあたりも聞きたくて。確かですね、なんか、みんなは好きだけど、ちょっと、みたいな。
はいはいはい、自分はそんなに、みたいな。
そうそう、有名だし楽しいんだけど、みたいな話で、ちょっと具体的なタイトルを挙げられてて、はい、そのね、あの理由を聞きたいんですよ。理由が書いてなかったんで。
は
い
は
い、
何を挙げてました、
ちなみにですね、その時は、ですね、はいはい、
出てこないのけど、
いや、メモってます。あ、ありました。正直ギズモスペースベースマチコロはそこまで好きじゃないです。
あ、なるほどね、
はい、
そうなんですね、
はい、この理由を聞きたいですね、
はい、ちなみにで言うと今でもそうかもしれないですね。
あ、そうなんですね。
そうなんですね。
ただ、ギズモ、そうだな、まあ、変わらない。マチコロを多分マチコロ2とかから入ってると思うんですけど、バリエーションルール、外国の方が考案したバリエーションルールが公式に採用されてるのがあって、カードシャッフルして、基本で普通ので遊ぶ場合って全てのカードがもう公開されてる状態で始まるじゃないですか、 確かマチコロって
全部でしたっけ、
全部多分出てるんですよ一番最初のルールだと。それじゃなくて、山札シャッフルして、めくってって何種類か出たらそこでやめるっていう、
うんうん、
要はランダムに出てくるっていうルールがあるんですけど、うん、そっちだったら好きです今は。でそのなんかあんま好きじゃない理由として、まあギズモはまたちょっと違うんですけど、なんかなんだろうな、拡大再生産の、
うん、
そのタブロービルド系の3つなんですよね、スペースベース、
ね、
マチコロギズモが、なんかそんな別に好きじゃないっていうのが、なんかそんな気持ちよくならない。
あ、そうなんですか。なんかあの、うん、分かりやすい面白さあると思うんですけどね、どんどんやっぱり拡大再生産でとだんだんね自分の手元が育ってって、
うんうんうん、
まあ、コンボというか、まあ、多少連鎖してちょっとザクザク湧いてくるみたいな、うんうん、そういう感じですよね。
多分分かりやすすぎるのかなって思います。なんか、
うん、
拡大再生産するんならもうちょっとしっかりしたゲームで遊ぶ方が楽しいっていう、軽すぎるっていうのがでかいと思います、うん、
ちょっと物足りないっていうことですね。
そうそうそうそうそう、うん、で特にマチコロとかだと全部公開されてると結局、まあ、買えるカードに偏りは出てくるけど結構強いムーブあるじゃないですか、まとめて買ったりとか、うん、あの偏らせて買ったりとか、ああいうのがあるとまあなんかそんななんかなぞってる感じがするというか、
うんうん、
うん、で、まあ、そうですね、こうどんどんできることが増えていくのは楽しいんだけど、それだとなんかテラフォとかサイズとかそっちやってる方が楽しいよなっていうタイプだったので
まあね、まあそう重いのとね比べちゃうとまあそりゃ
そう
なんでしょうねっていう気が
だし、結構ねノンリプレイ派なのもあるんですけど、その3つ結構遊びましょうって言われる回数多いじゃないですか、
うんうんうん、
それもあってだと思います。なんかもういいっていう、なんかそんなもうそんな何回も別にやりたいやつじゃないっていう、みんな好きだからやりたいって言うけど俺は別にそんな好きじゃないっていうやつだと思います。
ああなるほどなるほど、
うん、そんななって毎回遊ぶけど別にそんなさなんか劇的なドラマ生まれんじゃんっていう、
うん、そうですね、それはそうかもしれない、
そうのがあるかな。めちゃめちゃどれもいいゲームですけどね、お店でもやっぱ回るし、
うん、
おすすめはしますし、けど単純に1プレイヤーとしていまだに、いや中藤さんちょっとなんかゲームやりましょうよって言って、じゃあマチコロやりますかとはならない、ギズモやりますかとはあんまならないなっていう、
う
ん、うん、なるほど。これね、もうずっと、もう2019年でしたっけね、それからずっともう5年越しにねこのアンサーが聞いたということで、ね、皆さん喜んでると思います。
まあ、ね、でも結局ね、なんかそんなお店やったりとかしてるけど、僕もだってこじらせてるボードゲーマーなのでただ単にもうこじらせてるオタクなんで、そのとこですね。スペースベースはあとね、ロマン砲を打ちたくなっちゃうんですよ。なんかありますよね、13番かなんか、あのもう出したら勝ちみたいなやつ、あれしか目指さないとかやっちゃうんでなんか毎回やらないって思っててもやりたくなっちゃうんですよ。そうだからあくまで面白いと思ってるし嫌いじゃないんだけど、みんなが言うほど俺は好きじゃないよっていうので名前出してる感じだと。
なる
ほど、はい
はい、フォローもありがとうございますはい
保身していかないと
そうですね、はい、またね、本じゃないですけど、私の好きなゲームをっていう方がいるかもしれないからね、はい、
まあ気持ちはわかりますけどね。だって俺もだってサイズなんかめちゃめちゃ言われますからね、初心者狩りにあって嫌いですとかトラウマですっていう人いっぱい見るけど、もうでも絶対もう決めてます。俺もそういう人見たら俺と遊んでないからだって思うようにしてますそう、俺と遊んでないからダメなんですよって思うようにしてます、うん、俺と遊べばサイズ面白いからってもう言い聞かせるようにしてます
いいですね。はい、わかりました。ということで、はい、ステップアップ、んステップ、んうん、はい、スピードアップしてますね。はい、じゃあ次ね、
順調に、
はい、聞いた記憶がありましたはい、次です。あ、これこそね聞きたいんですよ。ボードゲーム以外の趣味を教えてください。
はい、あんまないんですけど、一番パッと出るのが情報の摂取、情報収集、うん、で、あと読書、本読んだりすることと、あと奥さんですね、が、
いや
趣味奥さんです
いや出た。
あと息子も趣味ですね、
うわ
なんすか出たって。
いやいやいや、いやいやいや、ちょっと、いや、まあ、順番に聞いてみましょう。いや、いいですね。いやけどね、サクッとね、趣味が奥さんって、金さん言えます？
いえ。
何ですか、言ったらいいの。
素晴らしいですね。いや、私もね、うん、相当な愛妻家で有名なんですけどね。
本当かい、
趣味とは言えない。
まあ、ちょっとそこはちょっと譲れないところがありますけどね。
なるほど。いや、いいですね。
うん、
まあ、ちょっと順番にいきましょう。
はい。
はい、
なんすか、情報収集、
はい、情報摂取ですかね、
はい、情報摂取、うん、はい、なんだろうな、調べ物をしたりとか、なんか雑学とかなんかみたいなのを、うんうん、こうとにかく知るのが好きなんですよ。なんだろうな、こう常に何かこう入れ続けたいというか、
うんうんうん、
だからタイムライン、ツイッターのタイムライン全部見る派なんですよ。
すごい。
そう、前に見た時から最新の分までを全部遡って、あ、前見たやつだってところまで全部見るとかするんですけど、
うんうん、
なんか本当にずっと何かこう 見ときたいというか。
クイズとか好きだったりします？
クイズも好きですね。ただ別に詳しいわけではないんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、なんかすごいクイズが得意とかでもないけど、なんか聞いたことあるとか見たことあるとか、なんかそういうのがいっぱいある方がいいなと思ってて、その個人的なそのなんだ目標というかモットーというかにしてるものの一個に、うん、共通項の最大化を目的とするっていうのを決めてるんですよ。その意味が分かんない宗教じみた話というかセミナーみたいなんですけど、なんか誰かと何か始めましてとか、なんかお仕事でとかいろいろこうやり取りがあるじゃないですか、いろんな人と生きてると、うん、って時にその人とフックになるものってお互い共通で知ってるものなわけないじゃないですか、始まりって。でボードゲームだったらボードゲームだったらボードゲームっていうフックがあるし、でそのフックが誰にどのフックが引っかかるかって分かんないから、そのフックを大量に持っておきたいなっていう考えがベースにあるんですよ。
よくわかります。
そうなので、どんなんでもいいからこうなんかとにかく情報を入れときたいというか、にわかでいいし、全然詳しくなくていいんだけど、あ、なんかそれ見たことあるとか、それ聞いたことあるとか、あれですよね、この間なんかちょろっと出てましたよねとか、みたいなので、うん、乗っかれたもん勝ちだと思ってるところがあるので。
うんうん。いや、本当そうですね。それはすごいわかる。私もそう思う。
そうそう。そう。それがあるから、こう、ずっとなんか、見ときたい。ツイッターなんかめちゃめちゃいいですね。もう常になんか、いろんなのが、うん。おすすめ結構嫌ってる人いるけど、おすすめも楽しいですね。おすすめもずっと見てます。
あ、うんうん、TL 以外の方のってことですよね。
そうそうそうそう。もうなんかおすすめとフォローとっていうのを全部行き来しながら、もう見えるやつ全部見てるって感じ
ですね。なんか私も結構、その最初、人見知りが結構あって、こう、ね、まあ話が続かないみたいなのが嫌で、うん、なんか話せないっていうのがあったんですけど、その時になんかやっぱりその趣味の話とか何が好きなのかっていうところだったら結構みんな話できるじゃないですか、
うんうんうん、
でその時に向こうがこれが好きなんですって言った時に、あ、そうなんですかって広がんないじゃないですか。で中藤さんがおっしゃる通り、全然にわかで薄く知ってるだけでいいと思うんですよ、うんうんうん、薄く知ってると向こうも結構教えたくなって、
そうそうそうそう、
すごいね話してくれるんですよ。
そうそうそう、
この薄くいろんなことをなんか知っている状態を作った方がいいんだっていうのは私も思って一時期ちょっとそういうのやってましたね。
うん、
僕はそれをこうもう生きてる間のテーマにしてるっていうのがあるんで、
素晴らしい。
ね、ちなみに、はい、いいですよ。
あ、大丈夫ですか。あの、ツイッター以外のなんか情報源とか知りたいですね。何を、
もうほ今はほとんどほぼほぼツイッターなんですけど、あとはまあなんかニュース系アプリとか流行った時はそれ入れてたし、最近はなんかもう仕事がボードゲームになったんで、要はボードゲーム界隈のこと知りたいってなったらツイッターがほぼメインで出てくるのであれなんですけど、前の仕事とかについてるサラリーマンやってた時とかは、いろんな、ニュースサイトとかがあるんで、それを、RSS フィーダーって言って、ブログとかニュースサイトとかが更新したら、その更新されたよっていう情報をまとめてくれるアプリとかがあったんですよ。 あのフィードリーとか Google のフィードとかもあったんですけど、そういうのを使って毎日、100サイトぐらいの情報が毎日更新されるんで、それを全部見てました。そうだから仕事しながらで、ボードゲームのブロガーさんが多かった時代というか、僕もブログをやってた頃は各ブロガーさんの記も全部見る、飛んでくるようにしてて、更新されたら見るっていうのはしてました。
すごい。
だから今はもうほぼツイッターになっちゃってるので、まああんま良くないなとは、ちょっと偏ってるよなとは思ってるんですけど、そのと、なんかその時々で変わってはいるけど。
ちなみに RSS フィーダーの RSS って何の略か知ってます？僕知らないですけど。
俺も知らないです。
はい、じゃあ知ってる方はぜひね、ハッシュタグ金棒でね。
お願いします。
それいるのかな？
恐ろしいな、本当。びっくりした、今。
いや、ちょっと気になる。
知ってた？私は知らないんですけど、の速さもすごかったですね。もうちょっと引っ張るのかと思った。
まず自分を守ってから
始め
ます
から
ね。縦をしっかり構えてから刺しに行きますから。
何なんですかって言う暇すら与えてもらえなかったですもん、今。恐ろしい。
いや、すごいですよね。なんか結構、確かに聞いたことあるけど、使いこなしたことないです、RSS フィーダーね。
あれね、便利ですよ。うん、なんか、ポッドキャストとかも、要はチャンネル登録してると、更新されたら情報来るじゃないですか。
うん、
あれを、そういう情報発信をしているサイトごとにできるからです。ブログってないじゃないですか。もうなんか、通知とか来る。サービスがあるやつだったら別ですけど、そのニュースサイトとかブログとかあんまなかったりもするんで、そこが更新されたらその、あのアプリに飛ばしてくれるんで、データを。
アプリだけでなんか そのサイトに 見に行けるってことですかね。
そう、基本的にはなんかいろんな種類があるというか、どう設定なのかもしれないんですけど、テキストだけならもうそのアプリだけで見れます。
それ超便利ですね。
そうそう。で、写真とかも見たいし、ちゃんとした状態で見たかったら、リンク元に行くっていうのをやれば、ブログに見に行けるんで。
いや、よくあるじゃないですか、なんか最近、サイトでこう、やたらこう次へ押さないと見えない。ああ、あれ嫌なんですよね。
そうですね。毎回広告が挟まるやつ、ね。
あ、そうそうそう。だったら、本当テキストだけ拾ってくれたら、
広告だったり。
そうそうそうそう。
あ、そうそうそうそう。いや、どうねえ、
まあ広告収入ですからね。
うんうんうん。
メインの収入源はブロガーさんたちは広告収入なので確かに、まあ、手を返し名を返するしかないです。
なるほど。ちなみに中藤さん、そのブログやられたと、はい、やられた時は、
はいはいはい、
アフィリエイトやられたと思うんですけど、
はい、やってました。
実際どれくらい？
なんか具体的な金額を出しちゃダメとかもあったりするんで、もう今あんまないんであれなんですけど、いや、覚えてないんですよ、しかも。どれぐらいだったかは覚えてるんですけど、その出して良かったのか悪かったのかも正直覚えてないってところがあるんで、あれなんですけど、僕がお小遣い制だったんですよ、サラリーマンで。今はちょっと変わりましたけど、今はお小遣いもない状態なんですけど、お小遣い制で、そこからボードゲームを買ってたんですよ。
うん、
で、
そのアフィリエイト、お小遣いの方から。
そうそうそうそう、お小遣いで、俺は欲しいボードゲーム買うし、あとそれ以外の自分の欲しいもの買ったりはしてたんですけど、大体、はいはい、小遣いが3万円だったんですよね。これは僕のお小遣いの話ですよ。で、それだけじゃ欲しいボードゲーム買いきれなくなってくるわけですよ。っていうのがあったんで、ブログやってアフィリエイトして、アフィリエイトで稼いだお金でボードゲーム買えればこんなにいいことはないじゃないかって思ってやって、一番多かった時はお小遣いが倍額ぐらいになってました。
うわすごい。
すごい。
だからお小遣い2ヶ月分で、ボードゲームを毎月買えてるっていう時代はありました。でもそんな長くないですよ、一瞬です。
私がじゃあ読んでポチポチしたので、中藤さんは潤ってたってことですね。
そうそう。で、そのお金で僕はまたボードゲームを買わせて、でもそのアフィリエイトで稼いだお金は全部ボードゲームに使うって決めてたので、
それでさらに次の記事が生まれ
て、そうそうそうそうそう、大して書いてないんですけどね。大してブログ書いてないんですけど、でも間違いなく言えるのは、そうやって見ていただいて、アマゾンとかだとその後買っていただいて、僕の懐に入ってきた分は全部ボードゲームになってます。これはもう絶対そうなってます。そ
う、
特にアマゾンの分って、現金化すると手数料で結構持ってかれるんですよ。ある程度たまんないと現金化できない上に、手数料で結構持ってかれるってなって、そのままアマゾンのポイントにできるんですよ。 例えば5000円分、5000円分貯まらないと現金化できないし、多分1000円、うん、500円とか1000円とか持ってかれるので、で、うん、そのままアマゾンのポイントでもらうすると、1000円でもアマゾンのポイントで1000円としてもらえるんですよ。アマゾンで使える1000円分としてギフト券でもらえるんですよ。
う
ん、だからアマゾンでもらったアフィリエイトはアマゾンで使うのがまあ一番いい、効率がいいんですよ。お金的に。ってなると、当時僕はアマゾンでボードゲームを買っていたので、アマゾンのアフィリエイトで稼いだお金はそのままボードゲームのアマゾンで買うやつのお金になってました
。なるほど。
そんな感じです。
うん、分かりました。じゃあこれからアフィリエイトやりたいという方ね、ぜひ。
いや、やったらいいと思いますよ、本当。誰も損しないですからね、別に。
まあ、そうですよね。
いまだにだから、なんか、アマゾンで買い物しようって時とかは、ふと思った時とか、誰かのアフィリエイト踏んでから買うようにしたりします。
うん、
別に買うのは決まってるんで。で、買ったもの、買われたものの金額の何パーセントかがそのリンク踏んでくれ、踏まれた先の人に入るんで、別に僕は何の痛みもない。
確かに。
だから応援してる、それこそボードゲームのブロガーさんとか YouTuber さんとかでアフィリエイトやってる人がいたら、自分で Amazon で買い物するときとかに踏んであげるだけで、なんか貼ってるリンク踏んだ後に関係ないもの買っても24時間以内なら反映されるんで、関係ないもの。
え、そうなんですか。
そうなんです。そうそうそう。例えば俺が、2人用ボドゲのスメとか貼ってるやつに、バトルラインがあったら、はいはい、そのバトルラインクリックして Amazon に行くじゃないですか。その後、はいはい、Amazon で買った、例えばじゃあ麦茶とかコーヒーとか、うん、それの分も、うん、入ります。何パー
で。そうなんですね。
そうそうそう。なんか、そうそう。だから、じゃあ、金さんが、じゃあ今度マイク買おうと。高いマイク買おう。
うん、
ポッドキャストやるし、って言って、うんうん、マイク買うときに、ユニボードのリンク踏んでからマイク買ってくれたら、2万円のマイクとか買ってくれたら、何パーセントか僕に返ってくるんで。ありがとうございます。すいません、銀さん。ね、申し訳ない。助かります。
そう、購入金額にも応じてなんですね。何パーセント
にな
って
るんですか？そうそう、ジャンル、
ワンクリックとかじゃ、
そうそう、ジャンルにもよるんですよ。その、食べ物とかだったら何パーとか、本だったら何パーっていう、ものによってパーセンテージが決まってるんですけど。
うんうんうん、
で、めちゃめちゃ100万円のもの買ったら何パーセント全部もらえるかっていうと、そうでもなくて、上限額が決まってるんですよ。1商品あたり、1万円ぐらいかな、多分までしか返さないよっていうのは決まってるけど、
なるほど。
なんかまとめ買いするとか、なんか高いもの買うとかの時に誰かのリンク踏んであげるだけで、その人の懐にお金が発生するので。
なるほど。じゃあ本当、
そう。だから知ってる方、YouTube とか、ボードゲーマーブロガーさんとか、知ってる人がいるんだったら、全然踏んであげてほしいなって思ってます、俺は。
俺は知らなかった。
そう。応援になります。自分はお金払わなくていいけど、記事読んでるだけとかでお金は払ってないけど、その行為でその人の懐にお金が入るんで、お布施と一緒です。はい、
あ、でしかもあれなんですかね、だから本当に有効期限はないってことなんですかね。
クッキーってなんかクッキーをどうしますかとか最近すげえ出てくるじゃないですか。あれの一個なんですけど、足跡が残るんですよね。ここからやってきたよっていう足跡が残ってるんですよ。でその足跡が保存されてる期間中は、そこでそのここからやってきた、例えばユニボードからやってきた人が Amazon の中でお買い物したよっていう記録が残るのが24時間とかって決まりがあるので、でユニボードからやってきた後に違うところから、なんかガヤラジのポッドキャスト、ガヤラジとかからやってきたら上書きされちゃうんで、ガヤラジに行っちゃうんですけど、
だから中田さんのそのユニボードの記事はどんなに古くてもいいって。
ああ、そうそうそうそう、そこはどんなに古くてももうそのリンク自体はずっと生きてるので、だから未だにちょろちょろ入りますよ。その500円とかですけど、未だにちょろちょろ過去に書いた記事のおかげで、おにぎり2個分ぐらいとかにはなって
ますけど、1000円おにぎりになるんだったらいいですよね。
そうそうそうそうそう、昔に作った記事がね、そのまま生き続けてくれてるので、
ぜひネロさんもね、ネロボード。
ああ、わかりました。アフィリエイトだけのページ作って。
審査があるんでね、一応ね。それだけ頑張ってクリアしてください。
なかなか買うときに必ずあのこれを
こう ネロボドを踏んでからね。
なるほど、勉強になりました。ありがとうございます。
ね、勉強になりました。あ、いやいや、まだまだ1個目ですよ、だって。
いいですね、順調に第7回までのステップを踏んでますよ。
まあ、読書はいいですかね。奥さん、趣味がちょっと気になるんですとか聞いてもいいですか。
え、気になるものにもだって、奥さん趣味でしょ。質問の意味が分かんないです。奥さん趣味
あと、どう楽しみですかね。
え、もう、なんつったらいいかな、その、例えば、趣味が舞台観劇ですとか、アイドルが好きですとかっていう人もいるじゃないですか。
うん、
それって、その見て、かわいいな、かっこいいな、感動するなっていうのがあって、楽しんで見てるわけじゃないですか。
うん、
きっとね、こうハマる要素がそこのもあるわけじゃないですか。それと一緒ですよ。奥さん、かわいいな、かっこいいな、面白いなと思いながら見てるわけだから。
激推しってことですね。なるほど。
そうですね。最推しですね。
そうですよね。奥様といえば、11月に開設された、うんうん、YouTube チャンネル。
はいはい、はい。
Place for Place の YouTube チャンネルでも出られてますよね。
そうですね。一緒に。そうですね。
いや、待望ですよ。待望の。
いや、そうなんです。だから、そう、あやちゃん、面白いんですよ。そもそもね、あやちゃんが面白いのがあって、でこう知ってほしいっていう気持ちもあるんですよ。こう、
世にも出したい。
そうそう、
こんなに
もうこんなに面白い素敵な人がいるんだぞってのを見てほしいんですけど、でも見られたくないっていうのもあるんですよ。この葛藤ですよね。これはなんかもうしょうがないですね。このなんか
自分のものだけにしときたいっていう気持ちも。
そう、知られたくないけど知られたいっていう。
うん。
うんうん、
ああ。なるほどね。
なんかね、昔からいろいろやってて、
そうですね。
そう、あの、カップアイス買って食べるときに、蓋開けたら顔みたいになってるときあるじゃないですか。
ああ。
わかりますか、あの、スーパーカップとかのアイス買って、はいはい、蓋開けたら、その、なんか平らにはなってないじゃないですか。ちょっとこう、でこぼこあったりするんですが、それが顔みたいになってる時とかに写真撮ってたりするんですよ。で、それがね、そこそこあるんですよ。ね、なんか結構、現代美術館とかに行くと、そういう写真展とかやってたりするんですよ。
はいはいはい。
そうそう。ね、やればいいのにってずっと言ってるんですよ。そういう、よくわかんないものたくさんあるから、収集癖ももともとあって
。
こういう話したっていうとすげえ怒られるんですけど。めっちゃ怒られるんですけど、まあでもしょうがない、止まらないから、あのやっぱ推しを語るときオタクは早口にならなきゃいけないんで、
まあそうですよね、
しょうがないですよね、もう。
ね、
なるほど。
あ、ちなみにちょっと YouTube 見てて気になったんですけど、
はい、はいはいはい、
そのあやちゃんさんは、紹介の時、あやちゃんって書いてあったんですけど、
はいはいはいはい、
あれはなぜ伸ばすんですか。
いや、まあ、それは、真意はちょっとあやちゃんにしかわからないんですけど、多分、その意図として、その組んでくれたのかなって思うとか、お店で、2人ともお店に立ってるんですけど、名札つけてるんですよね、エプロンに。で、その名札を、よくあるお店の名札だったら、例えば俺がそれこそ中藤だから、漢字で中藤とかっていう名札じゃないですか、お店の。ネームプレートって、うん、だけどボードゲームの界隈ってニックネームじゃないですか、っていうのがあるから、俺名札、お店の名札ですよ、本当に店員がつけてるお店の名札、ひらがなの中藤なんですよ。ツイッターの表記と一緒なんですよ、 X の表記と。で、要はなんかニックネームでいいですよっていうニュアンスは出したくて、相席するときとかに名前名札書いてもらったりするけど、本名じゃなくていいよと、ニックネームでいいよ、別に今日だけの名前でもいいよっていうニュアンスが出したくてそうしてるんですけど、その時にあやちゃんも、あやちゃんだと、その、ニックネームではあるけど、あんま遊んでない感あるから、多分あやちゃんって伸ばしてくれたのかなと。
うんうんうん、なるほど。
思います。
この答え合わせはぜひね、
まあ、いつかどこかで語られる、あやちゃんの口から語られるかもしれない、
ね。そうですね、YouTube チャンネルで語られるかもしれないということで、うんうん、はい、今後に行きたいと。ということですね。
語る日来るんかな、分からない
そ。そんなあの真相を知りたいぐらい、そこまで
重要な問題です。そこ引っかかってる人、そんないないと思うんですよ。いや、でもこれ、めっちゃ面白いのがあって、最初、編集してもらってきて、はい、動画が編集者の方から届いたときに、はい、あの最初、名前のテロップがあやちゃんになってたんですよ。伸ばし棒入ってなかったんですよ。で、その後に、編集の方が、ごめんなさい、あやちゃんの伸ばし棒入れるの忘れてましたって。こう連絡来て修正しますって向こうが気づいて言ってくださったんですけど、その時にあやちゃんがごめんなさい、あやちゃんとしての自覚が足りませんでしたっていう返信をしててむっちゃ笑った何あやちゃんとしての自覚って何ってなって私も気づいてませんでした。なんなんその返信、なんなんそのセンスって爆笑してました。
いいですね。
あと2時間ぐらいのろけられますけど
やばいですね、はい。じゃあ次行きましょうか。はい。はい。もっと聞きたいところですが、はい。次へ行きましょう。ありがとうございます、はい。ということで、ボードゲーム以外の趣味を伺いました。次ですね。特技、はい、特性を教えてください。
はい。思いつかないので教えてください。何ですか？これは思いつきませんでした。本当にそう返してます。思いつきませんでした。中藤の特技は何ですかって返してます。
特技、何ですかね。
何ですか、まあでもだから大なんかな話してくれる人ならそういう話を、うん、話してくれる人なら大体の人の 何かしらの話にはどこかで合わせられる可能性が高いっていうのはあるかもしれ
ません。先ほどのとこですよね。
そうですね。
いややっぱりガヤラジのあれなのか分かんないんですけど、やっぱりこうおしゃべり、あのガヤラジだとね、あのね、あの聞いてる方はあると思うんですけど、そこまでめちゃくちゃしゃべる方ではないと思うんですけど、うんうん、いやすごいですよ中藤さん前半ほぼあれですよ、ノー編集で、はい、
そうです、ね、
空白もなく、はい、素晴らしかったです。
あとで文句言わせよ、なんであんな喋ってんの、
ガヤラジだとねあれですね、その笑い声に書き消されることがないからですよね。
そうというかガヤラジだと別に俺話さなくてもいっぱい喋ってくれるから私面白いしいいんですよ、うん、そんな、うん、別に俺はそんな面白い話をしているわけではないので、ただ喋ってるだけなので、
うんうんうん、
私は菊蔵さんとペグさんがね、まずちゃんと面白い話をするから喋んなくていいじゃんって思います。
うん、金ボードはね、我々がそもそも面白くないんで、あの中藤さんに喋らざるを得ないっていうい
や、そうは言ってないです。そうやって、さすがにだって俺これゲストに呼んでもらっといて俺喋んないのダメでしょ
いや素晴らしいです。いや
言います。
いやだから本当に、いやゲストに喋ってもらうためのラジオなんで、あの気持ちよくな、今中藤さんがね喋れてれば、あの全然何も問題ないんで、
気持ちよく喋らせてもらってますよ、はい、大丈夫ですよ。
いや、
たまにすごい鋭い球飛んできますけど。
剛速球。しかも変な角度から飛んできます。
いや、そうなんですよね。急にサブマリンみたいな投げ方してく
れたら。千葉だけね。素晴らしい。さすが。ロッテだね。ありがとうございます。
やばい。けど中田さんすごいね。やっぱその、あれですね。行動力がすごいんですよね。まあ、その特技って言っちゃうのか何のかわかんないんですけど。さっきの情報収集もそうですし、うん、なんかやっぱちゃんと自分で調べてね、調べてやっぱちゃんと動いてるじゃないですか。そこですよ。
いや、そんなですよ。そんなですよ。
社長さんですから、うん。
そんな。
何でしたっけ？株式会社何でしたっけ？
もう忘れてる。
ぜひあの前編をください。
聞いておきます。
3回ぐらい聞いたら覚えると思う。
あえておしゃれな名前を近くって。あ、はい。確かおしゃれだったような気がします。
いちいちおしゃれですからね。
はい、じゃあ次ですね。口癖を教えてください。
はい、ね、もちろんっていうのと、あと、要はってすごい言ってます。
うーん、
もちろん、うん、もちろんもちろん、うん、要はってめっちゃ言ってますね。すげえ鼻につくやつですよね自分でも分かってますよ。要はってまた言ってんなと思って、しかも要せてないんですよ前回も今回も言ってると思う。
なんかあれですかね、ちょっと短くまとめたい、自分で喋っててこう長いなって思っちゃってるんですかね。
あ、思ってます。
それをこう
俺ももともとそんな、そう、そんなもともと喋るの得意じゃないし、うまくもなくて、父親からも前の話は何が言いたいんかわからんって言われ続けてきてるので、そう、なんか要約をせんといけんっていう感覚があるんでしょうね。で、要約できてないから余計ややこしくなるっていう。もちろんっていうのは単純に返事でよく使います。なんか○○していいみたいな時に、あ、もちろんもちろん感じでよく言ってるとは言われます。
あ、なるほどね。
はい、さすがにここはね、ホルトンネロさんに怒られるんで次行きましょう。
もう結構喋りましたけどね。
そこそこ行きましたね。
ありがとうございます。はい、口癖を伺いました、
はい、
次ですね、はい、今のマイブームゲームを教えてください。
これね、もう4ヶ月前なんですよ、これ書いてこれ聞いてる人に伝えたいんですけど、4ヶ月前は忍びの実と、ドラダにハマってましたね。マイブーム
でした。出ましたね、ドラダ。
はい、ドラダは、このタイミングで、ね、入手したんですよ。手に入れることができて、ドラダおもろいっつってやってましたね。で、忍びの実も、まず持ち込みで遊ばせていただいて、遊んだ時になんか、よくある TCG ライクのゲームなのかなと思ったけど、どっちかっていうとなんか結構アンドロイドネットランナー味を感じるというか、なんか TCG っていうよりもすごいボードゲームの要素を感じるなっていう感じのゲームで、カードゲームのああいう2人でデッキ構築してから対戦する、ゲーム中に構築していくんじゃなくて構築したデッキで戦うっていうゲームの中ではかなりハマりましたね。未だに遊びます。本当に今の今だと、なんだろうな、白鷺城とか、あと、カリボド競争は今、マイブームです。
お、やれたんですか？
やれました。
お、
最高に面白い。
そうなんだ、
やっぱり。2023秋の新作ですよね。
新作、本当に面白いです、あれ。マジで面白い。
それはもうあれですか、そのボードゲームマニアでなくても楽しい感じですか？
楽しいと思います。結構相席でゲーム詳しい方と、まだ最近ハマったんですっていう方が一緒になるときにも出したりしてるんですけど、結構盛り上がりますね。
すごい。
そう、ただやっぱ店のゲームでやるから、まあ俺強いわけですよ、簡単に言うと。店にあるゲームは分かってるから、そうそう、だからハンデめちゃくちゃつけられるんですけど、まあそれもそれで楽しいみたいですね。周りからすると無茶なお題が出てくるってのもあって、
いや、そうなんですよ。私も YouTube 動画見たんですけど、これはもうアクティビティですよね。
もうそうです
ね、面白い。
本当に運動会の借り物競争やってる時みたいになりますね。そのお題見てスタートって言った時にこう方々に散っていってうろうろする感じ、これじゃないなとか言いながら、すごい面白いです。
絶対楽しい。しかもなんかあれですよね、確かあのバリアントルールで、
はい、
あの一番じゃなくて中間が勝利みたいなのもあるんですよね。
そう
あれ絶妙ですよね。
なるほどね。
あれもいいですね。だからどれぐらいのもの持ってきそうとかを考えなきゃいけないんで、でこのゲーム僕店でやり続ければやり続けるほど俺知ってくんですよね。あ、このゲームこれぐらいなんだなとか、まあまあそうけど中間ぐらいってなると他の人がどれ持ってくるかによるからすごい揺らぎが出るんで、そこのバリアントルールはねすごいいいなと思います。
なるほど、なるほどね。
はい、ということで、この2023秋ゲームの新作ということで、どこに行けば買えるんですか？
これはブース番号はちょっとさすがに俺もわからないですね。さすがにちょっと僕も覚えてないですね。調べてカリボド競争で、多分もう予約開始してるんじゃないかな。
あ、そうです、そうです、そうです。私しましたよ。
はい。もう本当に面白いんで、ぜひやっていただきたいですね。ゲーム会とかでやっても楽しいと思う。
あ、そうですよね、
オープン会でみんなが持ち寄ったゲームで、ちゃんとね、そのゲームで遊んでいいかどうかって許可を取って、大事にね、扱いながら遊ぶんであれば、問題なく遊べると思うので。
なるほど、
はい、ということで最近のマイブームは、はい、カリボド競争ですね、はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。
はい、
おい、ゲーム界おすすめのお菓子を教えてください。
はい、ラムネです、ラムネ。
いい、
ラムネです。
一応理由聞いていいですか。
ブドウ糖、ブドウ糖です、ブドウ糖。
あ
お、
なんか、ベタつかない、個包装になってる、こぼれない、
うん、
っていうのもあるんで、ラムネです。
うーん、
答えです、これが。
答え出ましたね。
答えです。はい。
金ボド十何回出ましたね。
はい、
出ましたね。はい。わかりました。じゃあ次行きましょう。さすがにね。はい。あ、これも聞きたいですね。あ、うん。はいはいはい。誰とボードゲームを遊ぶことが多いですか？
それこそ北海道にいた頃にハマってるので、もともとは、菊蔵さん、山さんをはじめとする北海道勢の方々なんですけど、まあ、広島に戻ってきてからは、もうお店をもう戻ってきてすぐお店を始めたっていうのもあって、なかなか遊べてないのはあるんですけど、まあお客さんが、なんか休みの日にたまにボードゲームしたくなって、お店の、常連さんとか、相席で来る方に入ってもらってるオープンチャットがあるんですよ。そことかに水曜日店休みの日に、ちょっとボードゲームしたいんですけどって言って集まって遊んでもらったりとかはあるけど、とかあと僕店が休みの時に、最近はちょっと行けてないですけど、他のボードゲームカフェさん行って遊んだりとかはちょこちょこしてたはしてたけど、あんま最近できてないですね。
いいですね。やっぱり何ですか、場所によっては、なんかね、ライバルなんで行かないみたいな人もいるかもしれないですけど、
うん、
なんかね、ウィンウィンで、こう、いいかなと、すごい思いますね。
そうですね。うん、まあ、なんか、せっかくならね、行きたい、遊びに行きたいし。そう、新しく、でも、うちが、の後にできたお店さんとか、まだ行けてないんで、行きたいんですよね。
あ、広島できましたね、確かに。
そうそう、もう2つぐらい新しくできて、うん、そこはね、そうで、どっちも知ってる方なので、遊びに行きたいんですけど、なかなかね、行けなくて、早く行けるようになりたいなと思いながら仕事してます。
距離的にはどのぐらいなんですか、その他のお店って。
ああ、まあ、ちょっとあるかな。もともとあった、お店コーストさんというお店とうちのバイフルプレイスが、はい、広島のいわゆる中心街というか、広島で遊ぶんならっていう、こう街中にあるんですけど、残りの2つはどっちかっていう と、ベッドタウン寄りなん
です
よ。ゴリゴリのベッドタウンってほどではないんですけど、ちょっと外れなので、でもそんな遠くはないかな。
どっちも30分とか、
うん、30分ぐらいで行けるもんだと思う、ね。広、プレプレからだったら多分どっちも別に電車で行けるし、
うん、
もう一個は一回乗り換えがいるかもしれないけど、そんなに遠い距離じゃないですね。
あ、じゃあ結構あれですね、密度が高いんですね。なん
か高いと思います。全部広島市内で言うと、ね、広島県内で言うともうちょっと増えるので、あれなんですけど、広島市内で言ってもその4つはすごい遠いっていう距離感では別にないですね。
なるほど、うん。そうするとやっぱり店ごとにちょっと個性がもう出していったりしなきゃいけないですね。
そうですね。まあ個性もあるし、まあそもそもやっぱなんだろうな、生活圏内が、地域生活圏が違うので、まあまあそうですね、結構なんか広島の30分ってなんとなく遠めなんですよ。そう、電車とかも使ったりして30分はあんまり近い距離とは思わないっていうのがあって、関東とかだとすぐっていうイメージがあるじゃない、近くっていうけど、
まあまあそうですね、うん、
そう、広島だと30分はそんな近い距離にはまあ当てはまらないっていうところがあるので、まあそれぞれの都合のいい場所に行くっていう感じもあると思います。
なるほど。
そう、あとはまあね、料金とかも違うし、
うん
うん、合う合わないもあるし、そうですね、そうそうそう、まあ、だからそれぞれなんか選択肢があるのはいいことなので、うん、皆さん思い思いのところで遊んでもらえれば、
うん、なるほど、
なるほど、
うん、
はい、それで広島のボードゲームシーンまで考えてらっしゃる、
長田さん、ね、そんなことはないですよ、はい大ごとになったな、今、急に。急に大ごとになった。びっくりした。
そうね、その、自分のところの利益だけではないということですね。
そうなんだ、はい。広島愛に溢れてますもんね。
それはまあ、それはまあそうなんですけど。 そんなでっかいなんか投げたっけなっていうでかさのもの
はい、ありがとうございます。ということでですね、はい、次です。どれくらいの頻度でボードゲームで遊びますか？
ああ、そうですね。これはよく言われると、毎日遊んでるっぽいと思われる方も多いんですけど、まあそんなに、軽くお相手させていただいたりとか、なんかお話ししたりとかっていうのはもちろん毎日あるんですけど、こう、本当に一プレイヤーとしてちゃんと遊ぶってなると、まあ、この時は多分2ヶ月に1回ぐらいで答えてるけど、本当にもう今だともう3ヶ月に1回とか、2ヶ月、まあ、まあ、月1あればもう万々歳、2ヶ月に1遍とかぐらいですかね。そう。そうですね。なんかお客さんとかで、大会開いてくれるか、麻雀の大会開いてくださる方とか、
はいはいはい、
そういうのとかには呼んでいただいて、そういうので遊んだりはするんですけど、まあ、麻雀もボードゲームと捉えるならそういうのもある、うんうんうん、そういうのとかでも2ヶ月に1遍とか、
うーん、
ね、あとは最近でも、金曜日とかに夜、金曜会って言って、まあ、オープン会みたいな、このゲームで遊びましょうって決めてやってるんですけど、その時はもうバイトの子に出てもらって、俺も仕事上がって俺が遊ぶって言って遊んでたりする時もあるんですけど、
いいですね。これちょっとラジオの前にちょっと話、まあ、この後も多分ちょっと出てくるんですけど、今結構半年ぐらいで150個ぐらいこう店にボードゲーム増えてるっていう話を伺いしたんですけど、
はいはいはい、
新しく出たゲーム、買ったゲームって当然インストできるようにならなきゃいけないわけですよね。
はいはいはい。
それって多少やっぱり多少ルール読むだけだとなかなか覚えなくて、1回ぐらいこう遊ばないと、ね、インストってできなかったりするじゃないですか。そういうのって遊んでるんですか？
一人回しをしたりはします。重ゲーに限りますね。でももう重量級1時間とか1時間半とかかかるゲームとかは、まあでもそんなゴリゴリにはやらないです。ボードセットアップして最初の手番の流れを軽く自分一人分でやってみて、ああなるほどこんな感じかっていうのはやることもあるけど、だいたいルルブ読んで終わりです。
あ、そうなんですね。それでインストできるんですか？
まあ説明はできるかなってとこですね。でもやっぱ一番本当にちゃんと楽しんでもらうためにやりたいなって思うのは一緒に入りたいです。
そうですよね。
それが結局一番、なんかこうリアクションとかそういうのとかも踏まえて、こう重荷のゲームだと特にこう、これは何なんだろうってなりながら遊ぶ時間が長ければ長いほどしんどいだろうなと思って、分かってる人間が一人入ってる方がいいよなとは思うけど、まあなかなかそうもいかないので、ね、定員仕事中ではあるのもあるので、まあ口頭で説明するっていう、ルールの説明するっていう部分で言えば、ルールの理解はなんかルール理解するためにテストプレイをってなるゲームがいっぱいあるわけではないです。何個かはあります。でも
いやー、そうお店の人ね、そのどうやってそうルールを覚えてるのかなってちょっと、
なのでまあ今はね、
なかなか遊べないっていう方も多いんです
よ。バイトの子がいるんで、新しい配達入ってちょっと分かんないからちょっと付き合ってとか、それこそ、あやちゃんとやったりとか、であとそのさっき言った休みの日とかに、まあ、平日の日中なんで人あんまりいないかもしれないけど、もうとにかく中藤がルール理解のために遊びたいゲームがいくつかあるから付き合ってくれる人募集とかって言って、休みの日にやったりとか。
なるほど
ですね。
一応増えているのもちゃんと、まあそんなに遊べてはいないけれども覚えていけてるっていう状態なんですね。
そうですね。
なるほど。
まあルールはもうだって買った分は読まなきゃっていう。
じゃあお店にあるのはほぼほぼインストできる感じですか？
そうですね。完璧にはできないです全部は。けど、どんなゲームですかとかパッと出されて、とりあえずちょっと説明書見ながらでも、全読みじゃなくて、ちょっと補佐でサポートで説明書見ながらとかでもよければ6割7割ぐらいはいけるかなとは思います。
やっぱり3割ぐらい、
3割ぐらいはちょっとこのゲームのインストはちょっと自信ないなってのもあったりします。
うん、そうですよね、相当数ありますもんね。
うん、まあでも なんとか、まあそういうの言われても、じゃあちょっと別のゲーム遊んどいてくださいって言って、やってもらってる間に読んで、
お
でできるぐらいには、そう、なんか完全にわからないゲームの場合じゃなければ、俺もやったことないし、まだルールも読んでなくてごめんなさい、何にもわからないんですっていうゲームじゃなければ一回は遊んでるので、
うんうん
うん、そう、それを元に説明はできるかなっていう感じです、ね、
ちょっと思い出して済む、
そうそう、
なるほど、うん、いやそのね、ボドゲカフェの店員さん、そうルール覚える、ね、インストするっていうのは結構大変だろうなっていつも思ってるんですよね。
うーん、まあ好きなんでね、
うんうん、
ルール読むのも別に、そう、どれぐらいの頻度で読んでるんですかって聞かれることあるけど、毎日ですとしか言えないです、ね、毎日ルールは別に 毎日何かしらのルールは読んでるんで、
あ、そうなんですね、そうか、読書も好きだし情報摂取が好きですもんね、
そうそうそうそう、そう、読書趣味つっといて最近全く小説とか読めてないですけど、代わりにルールは本当にめちゃ読んでる
なるほどね、そうか、そこが苦でないんですね。私結構ルール読むの、うん、あの苦痛だったりしちゃうんですよね。読解力がないから。
なんか、そうなんだ、幼少期からね、説明書読むの好きな人間だったんですよ。
ああ、なるほどね。
そう、なんか電子レンジとかそういうの説明書ついてるじゃないですか。あれをね、本当隅から読むのがすごい好きだったんで。
いや、めっちゃ向いて転職じゃないですか、したら。
そう、なんか楽しいですね。別にルールブック、そんな苦じゃない。
なるほど。はい、ありがとうございます。
いえいえ、
ありがとうございます、
こちらこそ、はい、
はい、ということで、どれくらいの頻度で遊ぶか伺いました。これもいいですね、はい、もう、うん、あれですね広がりましたね、はい、ありがとうございますということで次です、ボードゲームはいくつくらい持っていますか。
はい、これ衝撃だったんですよ、これはね、先と7月時点で多分700いきそうって書いてるんですよ。お店で考えると多分700いきそう、うん、個人はほぼないですって書いてるんですけど、うん、ですね、今850ぐらいあります4ヶ月でそんなに増えたっけって思ってるんですけど、
すごいですね、
今そうお店のボードゲーマーさんに登録してるお店のボードゲームが多分850ぐらい確かあったんで、それぐらいあります。
新作だけでなくてって感じですかね、増えてるのって。
そうですね、いや俺本当に4ヶ月で150増えたとはちょっと思えないから、うん、この時点は7月の時点で本当はもう800ぐらいあったんだろうと思ってるんですけど、
うん、結構昔の旧作とかも買われるん
ですか。あ、全然買います。新作買うより旧作買う方が多いと思います。
そうなんです、それなんか中古とかでってことですか、
ね、うん、中古とか、あとお客さんが持ち込みで持ってきてくれたゲームで面白かったら買うやつって買ったりとか、
お客さんからですか。
いやいや、調べて。
あ、じゃなくて、ああ、同じものを、あ、なるほど。
そうそうそうそう、そう。
へえ。
新作も買うけど、
うんうん。
でも、旧作の方が、財布の紐緩くなりますね。新作はもう、やっぱいっぱい出るのもあるし、どれぐらい遊ばれるかなってのもあるし、なんか、なんだろうな、その、流行り廃りみたいなのが、すごい感じられてしまうじゃないですか、新しいゲームって。
ありますね、
すごい流行ってで遊ばれなくなるとかがあって、旧作だったらもう流行り廃りとかじゃないじゃないですか、誰も知らなかったりとか、もう流行った後廃ってる状態のものとかもあったりするんですけど、でもなんかそういうゲームを遊んでほしいっていうのがちょっとあるので、
うんうん、
そう、なので旧作の方が気軽に買っちゃいます。
なるほど、最近買った、あ、ごめんなさいね、
あ、どうぞ。
最近買った旧作でこれは良かったなみたいなのあります？
最近買った旧作だと、まあそんな古くないんですけど、オールドロンドンブリッジとか、
ああ、はいはい、
そう、ちょっと前です、また再販され
て、旧作って言っちゃったら怒られますよね。
そう、まあでも1年ぐらい前だと思うので
そうですね、
うん、とかもうちょっと前で、まだ遊べてないんですけど、ルール読んだ時点で絶対面白いよなと思ってるのは、マーリン、
ああ
、はい、クイーンゲームス見つけると買っちゃうっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、どっちもクイーンですね、確かに。
そうそうそうそう、マーリンとか、あと旧作で買ったのは、わあれタイトル思い出せねえな、なんちゃらスパイっていう、シティオブスパイだったかな、
あ、分かんない、
それはお客さんが持ち込みしてくれて、面白くて覚えてて、うん、ショップ見に行ったら売ってたんで買ってとかはありますね、とっ あと最近古いやつで何買ったっけな。なんかいろいろ、急にあのギプフシリーズ買い始めたりしてるし。
おぉ。
うん。うん。なんかいろいろです。
なるほど。
わかりました。はい。ということで、
はい、
ボードゲームは850ということで、
はい。
増え続けていると。ちなみにお店のあれですか、棚の余裕はまだあるんですか？
いや、もうないです。もうないです。
どうするんですかね、いつも思うんですね、ボードゲームカフェさん。棚なくなった
いや、そう、もうないことは、また溢れてるんですよ。棚の前の、その会計とかするカウンターのほうも大変なことになってるけど、けど届くんですよ、物が。恐ろしいことに。どうするんですかね。まあだから、まあ入れ替えとかをちょっとしていかないとなとは思ってるんですけど、もうちょっとだけスペースはあるんで、ちゃんと収めれば入るんですけど、バイトの子に、さすがにこれちょっと棚どうにかしませんって言われました。ごめんっていう。あ、最近買った旧作、あれですね、テラミスティカですね。
おお、
テラミスティカ、
普通にあの革新の時代じゃない、
そうテラミスティカの方買いました。
なるほど、
いいですね、あれは。
なるほど、
やっと買いました。
うん、なんでまたその普通のやつの方買ったんですか？
まあ革新の時代が出たっていうのはあんま関係なくて、なんかこのタイミングで先月かな、なんかやたらテラミスティカの話になったんですよ。その自分が一番好きなゲームテラミスティカですとか、
うんうんうん、
で俺やったことがアプリ持っててチュートリアルとかコンピューターでやったりはするけど、そのよく分かってないんですよっていう状態です。なんかやったけどなんかどういうゲームなのかがよく分かんなくてみたいな感じで言ってたら、あの菊蔵さんとかも、いやテラミスティカは面白いし買うんならちゃんとルール教えてあげるから買いなよみたいな感じで、テラミスティカやろうよみたいな感じで言ってくださる方が何人かおられて、まあじゃあだったら買おうかなと思ったら、あのもう日本語版が全然入手ができないってなってて、そうなる、
そうなんですね、
そうなると欲しくなっちゃうじゃないですか。
そうなんですよね、あれないと欲しくなるんですよね。
そうでまあでも見てたら、そのルールブック自体は、まあ、日本語版、日本語のルールってもうあんま見えないあれなんですけど、ゲーム自体の言語依存はほぼないから、うん、じゃあ英語版でいいやと思って、
うんうん、
もう英語版買いました。
なるほど、
うん、
いいですね。
で それこそちゃんとその菊蔵さんではないまた別のテラミスティカ好きって言った方があのルールを教えてくれて、うん、インストを受けてっていう感じです、うんうん、
でハマった。
おもろいですね、あれは。あれはなんかスルメゲーな感じがしますね。まだなんか分かりきってはないんですけど、うん、なんかもうちょっと取れそうなんだよな、うん、点数っていう感じだから。
うんうんうん、なるほどね。
なるほど、確かにあのね、あの歴戦のゲーマーにね、よく聞くとテラミスティカだけあれはいいんだよみたいなこともよく聞きますね。
そうけどなんかすごい分かりやすいゲームではないなって思います。うん、こう何をやってるのかがよく分からないというか、
うん、
この何をやりたいのかも分からないし、何を やっていってるゲームなのかもちょっと分かりにくいし、うん、っていうところはあるし、なんかこう明確にないじゃないですか。なんか陣取りってわけでもないし、
うん、
なんかそういうこうなんとなく言語化しにくいんだけどなんか面白いよねっていう形な気が今してるので、それがもうちょっと見えるようになりたいなって思ってます。
なるほど、
はい
はい
はい。ということで、何聞いたんでしたっけ、
いくつもあり
ますそうですね、15番ですね。
はい、はい、はい、大丈夫ですか、やっと15ですよ今
後編あと8分ぐらいですけど
おや
おやおや、
はい、じゃあ気にせず行きましょう。
はい、
次ですね。好きなゲームデザイナーを教えてください。
はい、これは、シャハート、ミヒャエル・シャハートと、あと、うん、マティアス・クラマーっていう、通称ショー・クラマーって言われてる方ですね、
うん、
の2人がデザイナーさんだと好きかなっていう感じです。
うん、
この
ゴルフガングじゃない方
です、ね。ゴルフガングじゃない方ですね。あと、ここに俺なんで載せてないんだろう。うん、あと、ファビオロピアーノも好きです。
うん。
はい。 この3人ですね。
うん、でその3人の教えてください。推しポイント。
シャハトは本当に切れ味の良さが好きっていうふうに思ってます。わかんないです。これは僕個人の感想なので、見当違いなこと言ってるかもしれないですけど、シャハトさんはなんか、ボードゲームはルールが面白ければいいんだっていうすごい感じを受けるというか、テーマ後から乗っけましたというか、テーマ先行ではないんだろうなって、ルール先行で作ってて、そこにフレーバーを乗っけたっていう感じがするんですけど、本当にルールの一個一個に無駄がないというか、すごい美しい。パトリツィアとかだって終わったとき終わったってわかるじゃないですか。全部なくなって終わるというか、なんかあの美しさがすごい好きですね。で、入ってるルールも、こうなんか無駄なくビシッと刺さるというか、切れ味がすごいいいっていうのがすごい好きです。で、マティアス・クラマーさんは何なんだろうな。何が好きっていうとちょっと難しいんですよね。でもグレンモアとか、あと、ランカスターとか、
うん、
あとは、政略結婚のやつ、名前を思い出せない、結婚してください、ダイナスティーだ。
ダイナスティー、
うんうん、とか、あと、クラフトワーゲンとか、なんかね、好きなんですよ。面白いなって思う。
こう最近だとあれですよ、ワイマールとかですか？
ワイマールはちょっとさすがにまだやれてないんですけど。
ああめっちゃ重いやつでしたっけ
?4 時間やるんですね。どうしたんだろうって思ってるんですけど。そう、でも、あれもですね、2人用のカードドリブン型の、なんだっけ、ウォーターゲートとか。
ああ、出た。はいはい。
ウォーターゲートとか。なんかその、駆け引きというか、他人とのこう押し引きみたいなのをすごい感じるゲームが多くて。そこがすごい好きなのかなって思ってます。こうちゃんと他人の存在が必要というか、人と遊んでる感じがすごいするゲームが多いなっていう印象があります。
マティアス・クラマーさんってすごい有名なゲームいっぱい作ってるじゃないですか。ロココとかランカスターとか、どれもやったことないなと思って。
面白いですよ。
そうなんだ。なんかなんでだろうな。全然なかなか、
なんかね、すごいビッグタイトルでこう、はい、超話題みたいなゲームがあんまないって感じです。そのすごい日本
けど有名なの多いですよね。
そう、だから好きな人とかがこれ面白いってわーって言ってるけど、すごい辛い、そう製造されたりとかしてるわけじゃないから、あんまり遊ぶ機会がなかったりとか、っていうところだと思います。
確かに。やってみよう。
面白いんで。グレンモアなんか本当、ちっちゃくてちょうどいいですよ。2の方はね、僕もまだ全部はやれてないんですけど、2でも普通のやつ遊べますし、まずグレンモアさらっと遊ぶといいと思います。
はい。ちょっとやってみよう。
あと3人目のファビオ・ロピアーノは、あれでサポテカ作った方ですね。僕のところ大好きな。で、それこそ今だとちょうど今、キックスターターで、ブレッジが始まってる、カリマラっていうゲームが、多分最初の、はい、一番最初の作品がカリマラで。で、日本語版出てるのだと、メルフとか。
はい。
あと、カリエットサポテカー出してて、あとは、スリーコインサーカスだったから、今度、新作が、
エッセンとかで出てるから、スリーリングサーカスですか。
はい、あれもなんかすごい面白い。スリーコインズはあれですね。300均ですね。スリーリングサーカス。あれもなんか面白い。であと、重すぎて話題にならなかったのか、あんま日本でレビューを見なかったのは、オートバーンっていうのも出されてるらしいんですけど、かなり重量級らしくて、はいはいはい、あれもちょっと気にはなって
ます。あれ重いんですか？
あれ重いって聞きますね。なんかすげえ難解らしいです。
そうなんだ。
そう。けど、ファミオロピアノさんは、なんか一個見たことないシステムぶち込んでくるっていう印象があって。なんかこのゲームにしかないよね、この仕組みみたいな、こう新規性みたいなのをすごい感じるというか、面白いことやるなって思うんで、結構好きです。
なるほど。確かに、ちょっと変わったゲームが多いですよね。
変わってますね。
変わった、メルフと
そうですね。そう。なんか別にややこしいことしてるわけじゃないんだけど、なんかすごい、なんでそれでやるんだろうみたいな。けどそれがすごいちゃんとしびれるというか、ちゃんとこうアクセントになってるっていう感じですね。
なるほど。
ほど。あ、そうか、あれですね。ラグーザもそうなんですね。
あ、そうそうそう、ラグーザもそうですね。うんうん、ラグーザも持ってます。
うんうん、確かに、コラボでやってた曲がありますね。
うんうん、そう、変なんですよ。なんか、なんか変。うん、けど、うんあの、気をてらってる変さじゃなくて、なんかまっすぐ攻めてきてるんだけど、変っていう、
うん、
感じがすごい好きです。
うんうん、なるほど。
この3人ですかね、挙げるとすれば。
おいいですね。はい、ということで、好きなゲームデザイナーはシャハとマティアス・クラマー、ファビオ・ロピアノということでいただきました。
はい、
ありがとうございます。さてさてもう一つがいきますかね。はい、
そうですね。はい、
好きなメカニクスですね。はい、これ教えてください。
好きなメカニクスは、ボードゲームギークのメカニクスに準拠して言うと、テックツリー、うん、非対称、エリアマジョリティ、うん、ロンネル、とディダクション推理系、
うん、
まあとかとか、うん、あのキリがないかなっていう感じであります。本当に大体何でも好きです。
うーん
けど、まあ挙げるとすればこの辺りは好きかなって感じですね。
うん、
テックツリーって代表的なのどういうんですかね。
テックツリーはあれです、あの能力がどんどん伸びていくというか、はいはい、どっちにこう強化しますかみたいな感じのゲームとかは好きですね。
うんうん、
こうなんか脳筋にしていこうとか素早いやつにしていこうみたいなゲーム、うん、テックツリー系のゲームは何がパッと出てくるかな、
う
ん
う
ん、
っていう、
そうそうそうそう、かは好きなのと、あと非対称は本当にサイズとか、
うんうん
うん、
もう最初の段階で、パラメーターが違うっていうのはもうすごい好きですね。どっちかっていうと 1対多数っていう意味の非対称よりかは、各キャラクターの固有能力がある系のゲームとかは好きです。
うんうん、なるほど。
はい、じゃあああそうですね、うん、はい逆にあれですね、
何に納得したんですか今怖い怖い、誰と喋ったんですか急に、怖い怖い、
何もなるほどなとこなかった
ですよね、うん、めっちゃ置いてかれましたよ今
そうそうそう、ちなみについで に、うん、嫌いなメカニクスとかありますか。
嫌いなメカニクス
けど、ね、マチコロ系とか、うん、
いや、拡大再生産、まあ、拡大再生産ってメカニクスでは、まあ、言わないんですけど、まあ、タブロービルドとかは別に好きです。かなり好き。
うん、
ね、嫌いなのは、まさに BGG ちょっと見てないからだけど、あの、バランスゲームとか、いわゆる物理ゲーって言われるジャンルとかは、あんまり好きではないですね。なんか、あの、変なことしたいというか、あの、無茶したくなっちゃうから負けるんですよ、
うんうん、
そうだから、かそう物理ゲームでもあの積んでいくタイプよりかは壊す方が好きです、うん、なんであのキャッスルクラッシュっていうボードゲームがあるんですよ、うんうん、お城作って人のお城ぶち壊すっていうゲームがあるんですけど、うんう
ん、とんでもねえゲームですね。
めっちゃ面白いんですよ。手に入らないんですけどめちゃめちゃ欲しいんですよ。すごい面白いんですよ。なんか壊されにくい城を作って王様と将軍を配置して、うん、で他人がなんか棍棒みたいなのをこう傾けて重力で倒してくるんですけど、それがぶつかるとこの城が弾け飛ぶんですけど、その時に王様とかが残ってたら何点みたいなのもらえるっていう防衛戦、物理的な防衛戦をするっていう
すごい
すごいね、面白いんですよ。
あれは
あれはすごい好き、物理ゲーの中でも好きだけど、こう積み重ねていくとか、うん、バランスを取るみたいなゲームとかはちょっとまあそんなに手放しで遊びたいっていう感じではないかな、
うんうん、
あとまあ正体隠匿もそんなにって感じかな。
うーん、
嫌いじゃないけどまあそんなに、これは多分なんか職業病じゃないけど、こう個人的なこじらせなだけだと思うんですけどね。
うん、
結構ボードゲームあんまり遊んだことない方が結構やっぱりなんか2個目3個目ぐらいに言われるのは、なんか人狼みたいなのないですかって言われるので、
うんうんうん、
そう 人狼人気に嫉妬してるからっていうのがあると思うんですけど。
いや、そう、人狼じゃなくてもっとこういうものを遊んだ方がいいよっていう感じですかね。
っていう、もう厄介オタクをこじらせムーブするっていう。まあもちろんね、おすすめはしますけど、人狼系出しますけど。
うんうんうん、
でもやっぱ心の奥からではなんかそう、もうもっと他のもっとバチバチにエリアマジョリティで殴り合うとか、うん、競り入って釣り上げるとか、そういうのもやってほしいって思うけど、うん、っていうのがあるんで、多分そのあんまやんないだけだと思う、うん、やったら楽しいんでね、うん、全然遊びはする
プレプレにも置いてあるんですか、その人道系、招待系とか。
ありますあります、全然ありますよ、うん、
大喜利系とか、
あ、はい、大喜利系もあります、あります。でもなんかデラックス人狼みたいな、本当にザ人狼は置いてないです。
あ
の言い間違い人狼とか、ワードとか、タイムボムとか、そういうのはあります。いわゆる招待員特系はあるし、ワンナイト人狼もあるけど、ゴリゴリの人狼は置いてない。
なるほど。あ、まあけど分かりますね、そこはね、ちょっと一線引きたい感じですよね。
そう、まあなんかそれは、なんかわざわざお店で遊ばない方がコスパ良くないって思うんで、もったいないって思っちゃうんですよね。なんかそれはあって人生ゲームとかも置いてないんですけど、どっち、そう、本当はね、カタンもあんまなんですけどね。
あ、
へえ、そうなん、
そうだって、カタンを1日遊ぶ方とかもやっぱおられるんですけど、今日払っていただいた場所代でカタン変えたくないって思うんですよ、みんなで払えで、それ買ってみんなで家に集まって鍋とかつついた後に酒飲みながらやるカタンが一番面白いと思ってるんで、僕は。そう、あのなんか相席するときにしちゃいけませんみたいな、いわゆるマナーみたいなのあるじゃないですか、暴言吐かない、煽らないとか、ふてくされないとかあるけど、それを全部やるカタンがやっぱ面白いんですよ。それが許せるメンツで罵り合いながら、盗賊が出たら「はいお前」って言って「はいよこせ」とかってやったりとかね、あと、ゲーム上あんまり良くないと言われてるけど、あの鉄交換しといて独占で鉄回収するとか、はい、独占部分あるじゃないですか。ああいうのとかもやっぱ楽しいは楽しいじゃないですか。ってなると、気の知れた仲間とこう飯とか食った後に家でギャーギャー言いながら遊ぶのがいいんじゃないかなと。別にそれにハードルの高いゲームじゃないと思ってるから、そんなすごい難しいゲームでもないし、手軽に手に入るゲームだしって思うんで、なんか良くないって思っちゃうのもあるんですけど、まあでも人気なんでね、置いてますし、ルール説明してほしいって言われることもあるから、まああるんですけど、拡張は置いてないですね、だから。
なるほど。カタンをやりたいっていう方もいらっしゃるっていう話ですけど、その人生ゲームありますかとか、なんか、
あ、言われます、言われます。
モノポリーやりますかっていう人もいます？
います、います。
あ、そうな
ん。います、います。
そういう場合はどうするんですか？
え、ないですっていうだけです。で言われるんですよ、やっぱボードゲームあんま知らない方で、若い方はあんまいないんですけど、僕ら年上の方とかで、
はいはいはい、
なんか、最近はもうなくなりましたけど、まあ来られて、なんか、ダメだよ、人生ゲーム置いとかなきゃ、みたいな言われること。ボードゲームし、知らない方ですね。言われるんですけど、はいはい、笑顔で嫌ですって言います。嫌です。いや、置かないです、人生ゲームは。って、その家で遊んだらいいじゃないですか。みんなで買って家で遊んだらいいんですよ。ね、わざわざうちで遊ばなくていいですよ。って、もうちゃんと言います。
正しい。
うん、はい、
はい、
ということで、これも、はい、広がりました。
これだって40の質問に入ってないやつですから、ね、今の質問。こんだけ喋れました。恐ろしいことするわ。
怖い怖い怖い。いや、
終わらないっつってるのに。
ということで、お時間が、は
い。しまいましたね。
来てしまいましたか。
まあまあ、まだまだね。6分7分の2ですか。
そうですね。
まだ5回楽しめますから。
はい。あと5回あります、
ね。これすごい初の本当。いやー、これすごいですね。はい。
申し訳ないですね。聞いてくださってる方にはまたなかった。聞こえてます。僕にもその声は。ただね、進まないんです。
次回こそね、はい、ちょっとどんどん飛ばしていこうと思い
ますので、はい、本当に3回がありそうだぞ、これ怖いな。
大事ですので、
そうですね、あ、まあ、はい、ちょっとね、ギュッとするかもしれないですけど、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、エンディングメッセージです。この番組は、スタンド FM のほか、ポッドキャストでも聞くことができます。登録すると、自動的に更新されるので、そちらの方が便利です。ご意見、ご感想は、X、今日、旧ツイッターでハッシュタグ金ボド、金はひらがな、ボドはカタカナでつぶやいていただけると、私金さん、そしてゲストの皆さんが泣いて喜びます。ここまで聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。本日お送りしたのは金さんと
中藤と、
ベロと
中藤です。先に出ちゃったオープニングと同じ順番だと思っちゃった。一回やってるのに。
確かにそうですね、確かにそうだな。
はい、行きましょう。せーの、
はい、
バイバイ、
バイバイ、
もう言うのね。
はい、全く揃わないですね。いや、
前回より進みましたよ。え、待って、前回より進んだから18でっけ、あ、12倍進みましたね。
進みましたね。倍速です。